例えばアベだけ聖書を持っているに過ぎないものなのでしょうか、それともその御言葉を通して主に語りかけていただくことを切に願っているのでありましょうか。御言葉は私たちにとって命と救いを与えるものでしょうか。今まで一節と二節を通して第一番目の問い、すなわちユダヤ人の救われたところは何かについて一緒に考えたわけです。第二の問いは三節と四節に出てきますけれども、ユダヤ人のうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の約束が無に帰するかということです。その答えは明らかです。つまり神の真実はユダヤ人の不真実によっても決して恥を被らないということです。たとえ多くのユダヤ人が信じなくても、神は真実をもって取り扱われ、御約束を成就なさるのです。主なる神は全く人間から独立しておられ、決して偽ることがありません。主の御言葉は完全に信頼することができます。そしてユダヤ人の不真実にもかかわらず、主の御言葉は確実に成就されるのです。核において、特に獅子の時代と主イエス様の時代にあって、ユダヤ人は誠に不真実でありました。しかしそれにもかかわらず、主はご自分の民を見捨てず、千年王国に至るまで彼らを導いていかれるのです。このようにして御言葉が成就され、彼らは大いなる祝福に預かることができるのであります。神の御言葉に忠実であられ、忠実であり続けるお方なんです。テモテ第二の手紙二章の中三節に、私たちは真実でなくても、彼は、すなわち主なる神は常に真実であると書いてあります。また詩編三章三編の四節に、まことに主の言葉は正しく、その技はことごとく真実であると書いてあります。この御言葉は信者とイスラエルのためにとって大きな慰めです。その反面、主の御言葉は必ず成就されるゆえに、未信者のとっては厳しい警告でもあります。ローマ書三章四節に、すべての人は偽り者であるにもかかわらず、主は、神は真実な方ですとあります。人間は神と論じ合うかもしれません。また自分の主なる神の前に義としようとするかもしれません。あるいは御言葉を変えようとするかもしれません。しかし、これらのことはすべて価値のない虚しいことです。新しく生まれ変わり、主によって新しく作られ、永遠の命を与えられた者だけが主なる神の前に義とされるのです。主なる神が不真実なのではなく、人間が不真実なんです。人間は不従順であり、神のために何の役にも立たないものです。すべての人は偽り者であると聖書は言っています。自分を偽る者とまだ認めていない人は、自分も知らなければ神も知らないのです。詩篇51篇の4節に、 私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえ、あなたが宣告されるときあなたは正しく、裁かれるときあなたは清くあられますとあります。ここでは一方において人間の罪、他方において神の完全さが記されています。ダビデのように自分を低くして、すべてを主に明け渡す者は永遠の命を与えられるのです。まず罪を認め、自分のどうしようもない状態を認め、悔い改めると、罪の許しを体験することができるんです。今日、うわべだけのクリスチャンは大勢います。しかし、それが本物であるか、偽物であるかは、遅かれ早かれ明らかになります。初代教会においても同じような問題があったんです。ヨハネ第一の手紙2章19節に、彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことで明らかにされるためなのですとあります。光の中に来て、本当に悔い改めることをしない者は、真の解放を得ることはできません。自らを義とする者の三つの質問について今二つを取り上げて考えてまいりました。ユダヤ人の優れたところは何か、そして不信実によって神の約束が無に帰するかという質問でした。今度は5節から8節までに出てくる第3の問いについて考えたいと思います。第3の問いは、もし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたら、怒りを下す神は不正かどうかということです。これに対してパウロははっきりと次のように答えています。主なる神の神聖さが悪を罰しなければならないゆえに、罪に対する神の怒りは決して不正ではありません。自分自身というものが粉々に打ち砕かれるものは幸いです。聖書によると、すべてのものは偽り者であります。この聖書の御言葉を素直に認めて受け入れることこそ、主なる神の恵みを受けるための必要条件なんです。主なる神は聖なるお方であられ、罪を憎まざるを得ません。主なる神は罪を憎むゆえに罪を罰せざるを得ません。主なる神は義なる聖なるお方であらるゆえに罪を犯した者は罰を受けなければなりません。また新しく生まれ変わっていない人は罪の恐ろしさも知らなければ 神の聖なるお方であることも知れません。罪人はたとえいかなる弁解をしても結局は罪人に過ぎないんです。主なる神は裁き主であらるゆえに罰がやってきます。二章四節、神の慈愛は罪人を悔い改めに導き、その悔い改めによって救いに至ることができると書いてあります。罪を悔い改めようとしない人は神の裁きを受けなければなりません。主なる神を恐れ、主に全く信頼を置く者だけが神の憐れみを送るのです。主なる神に対する私たちの態度が全く別のものになったかどうか、私たちは問う直してみましょう。私たちは今まで自らを義とするものについて三つの質問を考えてまいりました。そこで次にこの箇所の第二の部分、すなわち九節から二十節までを考えてみましょう。その前にちょっと音楽を聞きましょう。九節から二十節まででは、主なる神の究極的な裁きが中心になっています。神の究極的な裁きですね。ユダヤ人も異邦人も、すべての人が債務を負っていると記されています。しかし、大抵の人は自分の債務を思い出すことは嫌なものです。また罪についても考えることは嫌なものです。しかし人間は自分